包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様は元ヤクルトスワローズ城智弘さん、元読売ジャイアンツの土本恭平さんです。前回からの続きお聞きください。
今やられてる仕事っていうのが、はい、高校生大学生、はい、社会人もそうやろうけども、 その野球をやってる人らの、要は道案内人って言ったらおかしいけれども、就職斡旋というか、
そうですね、
支援ってい
う、そういうマッチングじゃないですか、
はい、
ものすごくすごい大事な仕事やと思うんですよ ね今だから、アメリカやったら10年間でしたっけ、はい、10年間プレーしてたら、恩給というか、何ちゅうやったっけあれは、
年金
がつく、はい、でも日本ないですもんねそれって。
ないですね、はい、
だからやっぱり言うたってプロ野球でなんぼ活躍したって30ぐらいまで、
ね、30、40、
日本のプロ野球の場合は、10年やったらその共済制度っていうのがあるんだよね。プロ野球の共済制度っていうのがありまして、ちょっと利息が高いようなものが10年選手にはその貯金を貯金したのが積立金がちょっと利息をして10年やった選手が返ってくるっていう仕組みなんですけども、さっき社長がおっしゃった通りメジャーリーグとは雲泥の差で、そのなんていうんですかね、そのプロ野球選手としてのなんていうか引退した後のそのフォローというか、
そうやね、いや結局そのスポーツ大国になられへんのは、そういうところもあるんかなっていう前から思ってるんですけど、サッカーにしたって、もう野球ももちろんそうやけど、他のスポーツにしたってそのあんだけ現役でガンガンやってた人が現役に対した途端もう、メディアは全く追っかけないし、でもそれが社会にじゃあそんなにすぐ浸透入っていけるかって言ったら入っていけないじゃないですか。でもそれはやっぱりみんながバックアップせへんかったらあかんよ ね。そうなるとやっぱり次の世代が育っていかないよ ね。
だいたい毎年プロ野球選手というのは110何名クビになるんですね、引退勧告をさせられると。ちょうど今の時期だと思うんですけど、というのは毎年今プロ野球というのは12球団あるじゃないですか。で各球団、人数の枠があるんで、その何人でも取っていいっていうことじゃないんで、ドラフト会議があって新しい時代が入ったとすれば、選手が入ったとすればそこにあふれる選手が出てくるわけなんで、大体7人8人は各球団今の時期首を切ってるわけですね。
そうか、
で12球団
ドラフトで、はい、何人が入りましたっていう入団会見があると同時にあの人数分出ていかなかんや。
そうなんです。
なんかこ
う
かちょっと悲しいというかね、感じもしますけれど、
100名大体約100名ですね。
は
あ、100名中球団関係に残れるのは3割4割ぐらいですね。あとの6割7割は野球とは違う仕事をしなきゃいけないという現状がありましてですね、有名な選手は残れますけどね、非常にこうシビアで厳しい
ですね。
そういう保証も何もないんで。
どういうこう仕事されてる方が多いんですか。もう普通にその会社に入られる方。
で結局本当に僕もそうだったんですけど、ずっと野球しかやってきてないんで、プロに入れるぐらいな選手というのは、もう野球のことしか考えずに、でまして現役のプレイヤーとしての時に辞めたらどうしようとか、引退したらこういう仕事をしようとかって考えられない、考える余裕もないし、考えちゃいけない環境だしっていう中で、いきなりこう戦力外通告が来るわけですね、来年契約してないからと。ってなった時にやはり僕もそうだったんですけど、土本もそうですけど、まず僕は今44なんですけども、僕は32でそのクビだと言われて、その時は、世の中にどんな職種があって自分がどういう仕事があるのかさえも分からなかったです。営業って何なのとか、そんなレベルです。
しかも高校からすぐプロ野球でしたからね、
そうですね、
さんの場合、
はい、全くその自分の第二の人生のことなんて考えてなかったし、でもやっぱそれじゃいけないっていうところで、そこからでもいろいろ勉強はしましたけど、でも本当にやっぱそういう選手が多いというか、自分がどういう職種が合ってるかっていうことがわからないというか、もうずっと野球しかやってきてないんで、 なのでその間違った方向に行っちゃう選手がすごく多いっていうのは実際ありますね。で本当に野球とは全く違う仕事しなきゃいけないんで。
ああそうですよね。
いやいっぱいいますよ、いろんな仕事ありますよ。あの知り合いの社長の運転手とかね、ビルのメンテナンスでこうひたすらこう窓を増やしたりとか、もういろんな職種、もうそれをやるしかないです。プロ野球選手だからチヤホヤしてくる会社なんかないんで、
うーん現実はやっぱり厳しいですよね。
本当にね、給与20、30万円稼ぐ厳しさっていうのは、プロ野球の世界だと、ね、ヒット1本打ったら何十万円っていう世界、稼げる環境にはあるんですけど、本当にね、月20、30万稼ぐ厳しさっていうのは、実際僕も土本も今、ね、そういう経験はしましたし、もうね、野球選手だから何なのっていう、それは当然ですし、元プロ野球選手だからうちの会社ではもう、ね、これぐらいの条件を出してこういう立場を与えますよみたいな会社なんかあるはずがないんで、いかにねその自分の土台を作ってその生きていくかっていうのは本当に、
なるほど、はい、でもあんだけ夢をあのみんなに与えてるスポーツやからさ、はい、プロ野球なんか特に日本ではプロ野球じゃないですか、はい、それはやっぱりもう日本のその球界としてやっぱりバックアップせえへんかったら、次にもうもっとプロ野球選手になろうっていう人が現実を見てしまうと、やっぱやめたって、で親がやらせへんようになってくると、
そうですね、だから少なくとも選手を取ったその球団が引退した後の、まあ特に高校生ですよね、引退した後はこういうね道がありますよっていうようなことをやっぱ伝えるべきだし、野球終わっちゃったらもう球団としては面倒見ませんよ、だとしたら本当社長おっしゃった通り、だったら大学ね、もしくは社会人に行かせるっていう親御さんも多分出てくると思います、
ね、その辺はやっぱりだけど実際に経験されてる方々がいろんなところで発信していかないと、
そうですね、
多分お前らは分からへんもん ね、
そうですね、
だからもうその言われるように球団がちゃんと、
はい、
あのフォローできるような形にみんなで持っていったりとか、それができへんかったら、はい、その OB の方だから力を結集させてなんかそれのことができたらええのになとは思うんやけど、
そうですね、それはやらなきゃダメだし、やっとちょっとずつ今、ね、動き出してはいるんだよね、
スポーツキャリア
の部分でね、ただ実際まだ選手も頼ってないですし、実際動いてるんですよ、プロ野球の選手会が、
ああそうなん
だ、機構側は、でまだその変な選手もプライドがあったりとかで、そのセカンドキャリアをサポートしてくれるっていう、要は選手会側でいろいろ動いてはいるんですけど、そこを頼ってこないのが現状ですね。
ああ
もう自分でなんとかするっていう厳しい
の、そうか、その辺の意識改革もしていかなあかんのかもしれへんね、現実はそんな生優しいもんちゃうでっていうことは、はい、やっぱり
もう金銭感覚の部分からも変えていかなきゃいけないし、
そうですね、あんな若いのにやっぱり何千万ってもらうんやもんね、
それじゃもう狂っちゃいますね、
狂いました、
いや狂いました実際、
あそんな、
はい、でも僕は修正しました、もうこれじゃいけねえなっていうふうに思ったんで、
あそう
本当に普通にね、何も考えずに焼肉行こうかみたいなやつなんで普通にでもね、世間一般的に言ったら焼肉ね旅行くっていうのはごちそうじゃないですか、
ごちそうです、
あごちそうですよ、
これはもう本当にそんな甘えちゃいけないしね、ダメだっていうところで外食も控えましたし、そのねタクシーなんか絶対乗らないっていう、あと電車で行くとこは自転車でみたいな、一回ちょっと自分を追い込んでみようかなと思って1年間そういう生活してみました
けどね。意識改革になったきっかけはあったんですか？
いや当然そのね、そのまあお恥ずかしい話なんですけど、僕は何十億もらった選手もないし、やはりねその今後の人生考えた時にその昔みたいにバカみたいに金使ってられないし、ね、貯金の部分も考えたらもうこれじゃいけないっていう部分で、そこはなんか自分で気づきました。電車もでも極端、考えたら意外と極端にやっちゃうんであ
いいですね意外とストイックなんですね
電車乗らないって言ってマウンテンバイク買って
分かりやす
い、うん、1年間電車乗ったことないです
ね、あ1年間
ちょっと、すごい
すごいな、
あの横浜まで自転車行きました
、
すごいですね、
それ 1年間乗らなかった電車、
知らなかった、
電車もタクシーも乗ったことない、
すごい
でもそれやるとすごいお金貯めますね、
あ使わない
から、ね、何気なく使ってた電車、もうタクシーなんて持ってるのかです、
あ確かにね、 さんはどうなんですか、そのあたりって、こうプロ野球をやめた後の、はい、その気持ちの入れ替えっていう。
そうですね、大学卒業してからあの社会人の方、まあ、2年間ですけど一応経験はしてきてますので、そういった面では、まあ、ジョーさんみたいに金銭感覚がそこまでおかしくなるということもなく、はい、まあ、常識の範囲で生活の方はできてたと思っております。
で今ご一緒に仕事をされてるわけですけど、
はい、
そのキャリアコンサルタントという仕事にこうつこうかなって思ったきっかけというのは、ジョーさんに誘われたからって感じですか。
まあ、誘われたからというわけではないんですけど、まあ、あの元からセカンドキャリアについてにあの興味を持っていましたし、うん、まあ、ちょっとしたことからあの縁があってジョーさんと知り合うことができまして、でたまたまセカンドキャリアについて あのお仕事をされているということで、まあ、いろいろお話をしていく中で、まあ、一緒にできたらなと思って今一緒にやらせていただいてます。
だってね、まだ若い、今おいくつでしたっけ。
28ですね。
ですよね、これから先の人生の方が ね長いんですから、
はい、
うん、
あの中学生とか高校生の今もうプロ野球を目指してガンガン練習してる連中に何か応援の言葉とか何かあります、
うん、中学生高校
大学でも何でもいいです、野球、
まあ、プロ野球選手に、ね、なりたいって言って頑張ってる子たちにアドバイスとか、
うん、なるほどね。僕個人的には本当に別に謙遜するわけじゃないですけど、プロ野球選手としての力が全くないんですね。要はさっきも言いましたけども、高校のその千葉県習志野高校のその甲子園で優勝した時も超弱小チームでした。本当に打てないチームでしたし、本当すごいバッターもいないですし、でもそんなチームが甲子園で優勝してしまうのが野球の面白さなんですよ。である程度の確かにあの素材というか、ある程度のその技術は必要でしょうけど、本当に自分なんかプロ野球選手になれるような素材なんか何もないですし、たまたま足が速いだけで、たまたま甲子園に行って、まあ、ちょっと目立っちゃったみたいな、それでそのプロに行けたみたいな、その運もあるんで、なんていうんですかね、本当に僕でもプロ野球選手になれたっていうその現実があるんで、
な
んていうんですかね、本当に努力一生懸命、
ね、諦めたらあかんちょうだ
よ
ね。夢は捨てたらあかんちょう
だよ。夢は捨てたらダメです。ただ僕が唯一なぜ僕がプロになれたのか、っていうのが一つありまして、普通で言ったらあの技術がないなりに僕は、ね、弱い評価 C ランクね、千葉県大会の評価 C ランクでも絶対甲子園に行くんだって決めてたわけですよ。行きたいじゃなくて行くぞって決めたんですね。で僕はちっちゃい頃からプロ野球選手になりたいとか卒業アルバムに書くんじゃなくて、僕はプロ野球選手になりますと断言してるんですよ。
へー、
その断言することがちょっと人と変わってたんですけど、まあ、バカじゃないのって言われたんですけど、その勘違いから始まるのかなっていう、もうなると決めたらプロ野球選手になるためには今何をすべきかが見えてくるんですよ。プロ野球選手になるんだから、じゃあ千葉県で甲子園の狙える習志野高校に入ろうと。でも本当僕バカだったんで、でひたすら勉強して習志野高校に入る、そこで目立つっていう、結局なりたいだったらそこに習志野高校に入ってなかったと思うんですね。
あ、
だから断言して勘違いしてそこを目指すっていうこともすごく大事なのかもしれないですね。
目標が言霊ね、やりたいこと明確にするのがすごく大切なんでしょうね。
明確にして自分で言わなあかん、
ね、そうですね。で僕本当に小さい頃言いまくってましたね。
ああ、やっぱそうなんや、
はい、
やっぱ
一緒ですよ。
一緒
野木さん、野木さんと一緒です
。言霊っていう自分で言うてるね。言葉には魂があって、
あ
で言葉っていうのは必ずなるときに、
はい、
なるときっていうのは言葉がないと絶対ならん、
はい、
で思ってるだけやったらそれはもう形にはならない、
はい、
で俺いろいろ調べたらさ、言霊っていうのは言う魂って、
はい、
昔は言霊っていうのはことをなすのことの魂って書いてたんやって。だからなることが言霊、
はい、
言霊なんだ。
じゃあだから言わないとダメ。
土本さんからは、
そうですね、まあいい、
まあ今一番現役に近いから
さ、そうそうい
ただいた後にちょっとハードルが上がってるんですけ まあ、自分もジョーさんと似たようなことを言おうと思ってたんですけど、先に言われてしまったので、
いやいいですよ、
まあ、でもちょっと変えて、やっぱりプロに行けた人も自分の満足した形で野球人生を終えることができる人がどれぐらいいるかって考えた時に、ほとんどの人がいないと思うんですよ。やっぱり自分で引退を、もう宮本さんであったり、もう今年で引退しますと発表して、自分の中でその引退っていう形で終える人っていうのはもう本当一握りしかいないと思うので、はい、でほとんどの人がやっぱりもっとああしておけばよかったなとか、後悔を残して野球人生を去っていく人がたくさんいると思うので、うん、やっぱりそのプロに行けた行けなかった関係なしに、野球とは離れなきゃいけない時期が誰しも来ると思うので、その時にもっとああしておけばよかったなとか、後悔をしないような野球人生を送ってもらえればなと思ってます。
すごい、若いのにすごい言葉を言うな、
しっかりしてますよ
すごい。
じゃあそれぞれ最後に、言霊という話も出ましたから、何になるというのを今後あれば、じゃあ先に土本さんから聞きましょうか今後まあこういう風になっていきたい、まあ、耐えちゃいけないんですよね、ジョーさんね、
こうなると、
なると、
はい、やっぱり人の役に立つですね。
すごいな、
それはやっぱりこう今のキャリアコンサルタントとして、
はい、つながっていくと思ってますので、
うん、
やっぱり自分のことだけ考えていたら、もちろんこの仕事も成功していかないと思ってますので、自分よりも人のことを優先的に考えていければこの仕事もできていけるのではないかと思っているので。
すごいね、
感謝の気持ちを持って。
そうですね、
感じですかね、
はい、
28歳かほんま
実はさばよってます、ね、10ぐらい同い年だったりしてね、ジョーさんとジョーさんはいかがでしょうか。
そうですね、僕もちょっと似てて、20代はそう自分のことしか考えなくて生きてきたんですけども、やっぱ40超えてやっぱ人との出会いと、ね、その人を大切に、人との出会いを大切にするっていうところで、自分も考えてたらすごく必ず、すごくいい、ね、方向に進んできたっていうのもあるんで、やっぱ人との出会いを大事にするっていうのをやっぱりその自分の、ね、心にその念を置いて生きていきたいなとは思ってますね。やっぱ人脈は宝っていうのは本当に今社長との出会いもそうですし、やっぱね、人と人との出会いを大事にしていけば、ね、そのいつか幸せが来るのかなと信じて生きていきたいと思います。
ますます幸せに、もう今幸せですよね、はい、いつか幸せが来るのかなって言いましたけど、ね、幸せじゃないですか
すごいね、面白い話
だ。いや本当に今日はね、素敵なお話ありがとうございました。いや改めて野木さんいかがでしたか。
お二人、いや想像以上にすごい楽しい話と面白い話、重い話、いい話を聞かせていただいて本当に良かったなと思います。やっぱりね、一線級のことをやってきた人、何かをやってきた人の言葉っていうのはやっぱ重いね。本当に毎回毎回俺そのゲストの人に来てもらって、みんなからすごい勇気もらうんやけど、本当に元気になるなと思うね。この本当に続けていけたらなと思います。本当に
このねポッドキャストで聞いてくださってる方々にこの元気がまた今年も届けられるように、う
ん、頑張りましょう、
はい
はい、
どうもお二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のお客様は元ヤクルトスワローズジョー智弘さん、元読売ジャイアンツ土本恭平さんでした。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 www.login.co.jp をご覧ください。またこの番組に関するご感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへの投稿をお願いいたします。それでは次週もお楽しみに。お相手は
包帯パンツ屋野木城と
三島澄江でした。
包帯パンツ屋野木城の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。